今日の水戸黄門様は4名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、水戸徳川家第15代当主徳川成政先生、元イオン株式会社取締役会議長林直樹先生、陶芸家15代坂井田柿右衛門先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今日ね、はい、外寒いのにこのスタジオめちゃくちゃ暑いね。なんでかって言うたらもう情熱の塊の人ばっかりやから、逆に、
はい、
情熱の赤バラ協会のメンバーやしね。
はい、赤バラ協会のね、皆様
だから、そういう面ではね、はい、ただ僕は4人のその方って本当にね、それぞれものすごくお付き合いしててね、人間的に幅広いからね、
はい、
なんか付き合いやすいっていうね。だから世間ではすごくね、
はい、
ものすごく上の人やからみんなあれですけどね、ちゃんと私みたいな人間に対して降りてきてくれはん、反対にね。だからそういう面ではね、ありがたいなと思った。ただどうなんですか、その長官なんかね、最初に東川さん見た時にどんな印象でした？
いやでもね、今はもうなんていうか別に何とも思いませんけど。
ひどいなそれ。
最初はね、やっぱり、ね、あれ夜が夜ならこんな近く寄れないなと思いましたね。
ああ、うん、やっぱり、うん、
一番寄ってますよね。
総大工堂で最初おった時は
やっぱね、殿ですよね。
はいはいはい。
殿って言いやすいですもんね、殿。
なるほど。
今でもね、殿って言ってもいいか
なと。な
るほどね。その前に枕言葉ついてます
ね。それはありますけど。現在はね、上につくんですけど。
いや、その上に
見た時やっぱ殿だ
な。ああ、ね、それはでしょうね。柿山さんどうでした？
いや、私すごい緊張して初めお会いしたんですけど、
ああそうですか、
にこやかに対応していただいて。
なるほどなるほど、
はい、びっくりしました。
反対に長官、本なら柿右衛門さんに会った時どんな感じでした？
柿右衛門さんってやっぱりほら、なんていうんですか、作品を結構あっちこっちで見て、はいはいはい、誰かこういうの持ってるとかっていうのはこう見聞きしてたんで、この人かと思いましたね。すごく意外な感じ。
ああ、見聞きしてたから俺にくれへんかな。
だから大会したばかりだったんで、全然自分も分かってないみたいな。まだ名前がしっくりこない。
もっとなんかこう、なんていうんですか、職人風中か、
なるほどなるほど、
気難しいような
芸術家っていう、
なるほどなるほど、
普通の青年って
なるほどなるほど。
特にお父上を存じ上げてたので、
はい、
ね、そのご子息だからきっとすごい難しい
人かな。そうそう、難しい人
イメージがあるんですよね。
だけどね、この中で一番いい人だと思いますよ。
それはね、アグリーです。
みんななんかすごい悪人のような感じ。
総大工どうです？
いや、もう陶芸家っていうイメージではなかったですね。
なるほどなるほど。
なんか文化的な香りはすごくしましたね。
なるほど、うん、仕事じゃない。文化的な香りしました？
しました、あの時はね。
そんな香水どこに売ってます？そうですか。
ただ陶芸家っていう、こう匂いはあんまり感じなかったですね。本当に文化人っていう感じでした。
2,30 年したらもうちょっとそれらしくなる。
それに近づいていただく最初のイメージに。
そうだ、2,30 年したらそういうイメージって言うとありますけど、16代にわたってるけど、もう間違いなしに隠居してますわ。
そんな
ただね、我々にね、何が残してほしいですね。たとえちっちゃなものでもね。もう
骨壺ですか。
いやいや、よくは言いませんので、もう箸置きだろうが何だろうが、もう小さなものでも、それは願わくば大きな壺をくらはんねんやったらね、それこそ骨壺にできるけれどもね。
徳川さんも約束したんでしょ、骨壺。
骨壺いただこう
と。そうで
しょ、はい、私はね。
殿にね、あげてね、我々にね、 あの庶民にはやれへんいうのはこれはねちょっと現代的じゃないですよ。殿には
あげない雰囲気になって
る。殿にはあげなくても我々庶民にくれんことでね。
殿はもういいじゃないですか。
そう、殿はええんですよ。もうね江戸時代ねもう貢ぎ物でね、そうそ
う、あちこちからもう、
そうそうそう、
取り上げてんだから。
そうですよね。
そうそうそう。
徳川ミュージアムにありそうですよね。
そうそう
そう。
小壺になり
そうそうそう。
ないんですよ。
もうこの話はチャラにしてもらって。こっちに。
そうそうそう。
これね警察権力の横暴で。
100年かかっても一周しないんですから徳川ミュージアムはやっぱりあのこっちの方がいいんじゃないですか、我々サイドの方が。
そうそう
そう。そうオンエア後にちょっと。
ただあの徳川さんに何もあげてもね、一般の目に触れるの100年後ですよ。
そうそう、
よくですよ。我々に触れたら毎日見せます。
骨つぼはね見せてもね。
柿右衛門さんのね作品ってね、私は個人的にね先代にも言いましたけど、ね、一番ね日本人がねホッとするね雰囲気ですね、うんうんうん、あの白磁にね綺麗なね手話家っていうんですかね、
日本画がやっぱりベースになってるからですね。材料も日本画の材料を使いますしね、
うん、
まあ、江戸時代からずっと300年以上こう続いてきた様式なので、
なるほど、
やっぱりこうしっくりくるっていうのはやっぱりこう日本人はまあしっくりくるっていうのはわかるかな。
なるほど、
うん、
やっぱりね、まあ、
それはそうだ、
DNA はね、
そうそう、やっぱりね我々から見たら15代同じねものを作り続けるだけでもすごいって思うんですよ。それから例えば極端に言い方したら、その陶器を焼いておられる家が途中でね、はい、例えばもう俺これ嫌やから言ってパン屋さんとかケーキ屋さんになるっていうね、はい、ことはあってもね、同じ業種を15代ですよ、400年近く続けるような、これはある面でね至難の技でしょ。
本当に大変すごいことだと思います、
ね、もうそれだけでもね、うんうん、
まあ、先代とか前の代の人たちは分からないですけど、私はあんまり抵抗がなかったので、
なるほど、
まあ遺伝の関係もあるんですかね、なんか、うん、
でもそれぞれ力がないと継げないでしょ、
うん、そうそう、結
局いや、うちはそういうんじゃないんですよ、うちは工場で維持してるので、技術的なことはですね、で工場でその大事なところは受け継ぎながら維持して、うん、なるべく高いレベルに持っていくっていうことで、うん、後継いだ人間は新しいのをずっと作っていくっていうことなんで、
やっぱり
まあ、自分なりにやればいいっていうので、うん、まあ、どの仕事をしなきゃいけないっていうのも決まってないので、
なるほど、
はい、ちょっとまあ経営の方をやりたいっていうことだったら、まあ、そっちになってもいいですし、うん、まあ、映画描きたいっていう時はそっちでいいですし、
うん、ちょっと逆に言うと未だにねこの工業化社会でその中世以後マニファクチャー的なね、うん、システムを続けてるだけでも、ね、うんうん、僕はやっぱりすごいことは思いますよ、うん、
うん、
もうやっぱりその分業体制をね維持してるっていうのはね、
まあ、全国的にその分業の仕事っていうのはたくさんあるとは思うんですけど、うちの場合良かったなっていうのは、まあ、全部の工程が一つの工場の中でこう
維持
できてるっていうのは、まあ、
いいんじゃないかなと思ってます。珍しいですわね、確かに。であれはどうなんですか、東大が指導していくんですか、新しい職人さんに。
指導するのは先輩の職人が指導しますね。で、まあ、何を伝えてほしいっていうか思いみたいなものは、うん、はいはい、当主が、
なるほど、
まあ、工場の人たちに言わなきゃいけないんですけど、
そしたら死ぬ前に工場の人にね、かわいそうなの、はい、我々に
かわいそうなんて、
もうなんか残すようにねちょっと言うといてくださいよ。
はい
今返事しましたね。15代目は嘘ついてあげませんの。長官これで我々濡れ手に泡ですね。
反対ですね。だから最初からもう初代からそういうやり方なんですか、その分業っていうか、
そうですね、
当主が、
はい、赤絵の技術を、まあ、長崎にいた、まあ、中国の、まあ、明の人ですけど、その方から聞いてきて、 でそれで、まあ、開発が始まったわけですけども、その時からやっぱりこう、あの、まあ、工房一人では焼き物作れないですからね、あのいろんなあの手伝ってくれる職人たちがいて、でそこの代表があの初代だったということで、であの右代表みたいな感じであの名前が残ってるんだと思うんですけど、それそこからずっと同じスタイルで。
家計門っていうのはいつ頃に確立するんですか、名前としては。もう初代の時から
家計門。初代はですね、赤江始まりの覚えっていう、紙っていうか、あの、
はいはいはい、
赤江の始まりのことを書いたものがあるんですけども、うんうん、その時はあの喜左衛門っていう名前なんです
よ。ああ、なるほど。
で、あの、まあ、喜ぶっていう、
はいはいはいはいはい、
で その後からこう名前が変わったらしいんですけど、
なるほど。
で、なんで変わったかっていうのがあの記録が残ってないのでわからないんです
よ。なるほど、なるほど。
でまあ、多分あの、まあ、鍋島様にあのお目見えさせていただいたみたいなのが、はいはい、記録があるので、
なるほど、
その時にいただいた可能性はあるのかなと。なるほど、まあ、赤にちなんで柿なのかなっていうのは思ってるんですけど、ちょっと分からないですね。
あの徳川家の場合は、水戸の場合はあの名前ってどういうふうについてくるんですか。例えば光圀さんとか
光圀さんっていうのは生まれた時は別の名前なわけですね、
はい、
塩松とかいう幼名もつきますでしょ。で名字はっていうとね、 あえて名字って名乗ってませんけど松平なんですよ、
はいはいはい、
で跡取り、あってか子供全員松平で生まれるんです
よ、はいはい、
でその中で跡取りが決まると時の将軍のところへご挨拶に行って、はいはい、親父が連れてって、でこいつ跡取りにしたいですって言うと、あ、じゃあ分かったと、お前今日から徳がなんとかって名乗れって言われるんですよ。だから家光公から名前をもらったんで、三つの字が上についてるんですよ、
うん、なるほど、
で三つ国なんですよ。
あ、
はい、で紀州家の二代目も家光公から名前もらったんで、うん、三つなんとかっていう名前なんですよ。三つとも公とかね、
まあ、例えば綱吉公からもらったら吉何々になるんですか。
そうです。
あ、ほな将軍の下の名前を頭にもらって、
そうですそうです、だから、うん、あの吉宗の宗もらうんですよね、うん、みんな宗なんとかとかね、はいはいはい、だからその特に御三家はそれが顕著に出ますから、
なるほど、
そのどの将軍から名前もらった、要するにどの将軍と同じ時代の人かっていうのは名前見れば
分かる。ああ、それはすごいいい勉強ですね。
そうなんです。
成政はどこから来るん
ですか。成政はね、その辺の思いつきでついた名前だった将軍いないですからね。
そうかそうか、そうか、
なるほど、なるほど。
宗家の名前とか関係ないんですね。
わー、いただかなかったですね。ので多分アホでも書ける正しいっていう字なんです。
いやいや、
1、2、3、4、5、そこまで感情できるでしょ正の字ね。多分そうだと思います。なりは誰もつけてくれないときはしょうがないから、なりの字ずっとつけて
る、ね、あ、そうか、
あ、そうか、
で一応親父の名前の下の字を上につけてる、うん、うちの父は国成という名前ですね。この国成っていう名前は慶喜公がおつけになったんですよ。
あ、そうですか。
慶喜公っていうのは父の聖母のお父さんになりますから、
はいはいはいはい、
父から見たらおじいさんですよね。
なるほど、なるほど。
で奥さん方がしゃせり出てきて、
はい、
その名前を外孫に名前をつけるって普通ないんですよ。
なるほど、なるほど。
だからあえて絶対つけるっていうのは、成明さんの子供ですからね、九代藩主成明の子供が慶喜ですから、
はいはい、
慶喜一旦表出て、
はいはい、
大政奉還とかひどい目あって、
はいはいはい、
で娘を水戸家戻してるんですよ。
なるほど、なるほど。
じいさんの連れ屋ですから。
なるほど、なるほど。
だから多分あの相当強い思いがあって、
あ、そろそろ
で長男である親父に名前つける、でそれがその光圀の国と吉信公のお父さんの成明の成とって国成ってつけたんです
よ。あ、そういうことですか。
すごい名前ですね。親父はですね、そのものすごい重たい名前で、俺は嫌いだ、
その二人の、
ね、
そういうことですか。
恐れ多いって言ってましたけどね。
その点家計門家は、
はい、
子供の頃違いますけど、継いだらみんな境田家計門に、
うん、
戸籍自体変えるんですね。
うちは変えますね。
戸籍まで変えます。
そうそう、それは、
うちの先代なんかはまだあの手書きでこうあの戸籍があったので、 あの赤いペンでこう名前を消されて、で柿右衛門っていう名前を書かれた時になんかこう感慨深かったみたいな話はありましたけど、
なるほどね。
ね、私はちょっとパソコンでカチャカチャってやってるところも見れなかったみたいな。
なるほど。
でもお二方ともね、今ね、あの、まあ、15代対決ね、選手もされてましたけど、ご子息いらっしゃいますけど、もしこれが女の子だけだったらどうなるんですか？
あ、うちは別にあの女でも全然問題ない。
柿右衛門子になるん
だ。柿
何やそれ。
それ一番面白かったかもしれません。どうしよう。
今の一番おもろい。
あの名前を固定しなきゃいけないっていうのはないんで。ないんです。まあ本人が希望すれば。
なるほど。
今まで女性いないんでしょ。
いないですね。
柿右衛門名乗ってもいいわけだ。女性も。
いいんですよね。
いいんじゃないですか。これさっきと柿右衛門家のすごいのはね、15代に養子いないんですよね。全部実子相続です。
実子で、
うん、これはすごいですよ。
いやね、
一歳で継いだっていうのはいます
か。いや、それでも実子ですからね。
うちも実子ですもん。
あ、東川家もそうですか。
水戸はね、水戸だけが実子でずっと来てる。
それもすごいですね。
じゃあ他の家は養子をもらわれて
るってことですか。途中でやっぱりご栄さんが入ってこられる、あの御分家さんから入ってこられるっていうのもあるけどね。
分家から、なるほど。
だけど実子なんですよ。
こんな点ですけれども、私はあの分家のね、大名が水戸家て他より多いですね。
水戸は連氏って言って、
はいはい
はい、あの要するにどこにも引き取ってもらえないとしょうがないから領地割譲してそこで、
はいはい、
藩主にするっていうのをやってるんです、はいはい、なんか1万石から3万石の間の、
なるほど、
はい、子供たちの領地ってあったんですよ
ね。連氏3軒4軒ぐらいあるわけですね。
5連氏ですか。
5連氏ですか。
あったみたいです。
すごいです、はい、未だにその方身内扱いになってるんですか。
もちろんです。
ああ、そうですか、
はい、だからそういうお家がありますけど、ね、まあその総称しちゃってますけどね。
なるほど。
でも例えば福島県の方とか、はいはい、ちょっと飛んでるところにあったりするんですよね。
あ、領地をそっちにも水戸家があったりするん
です
か。
そうです、そうです。
飛び地で。
そうそう。
ああ、そうですか。だから
今の県割とは全然また違うんですけどね、
はいはい
はい
はい、ただその連氏の方はあの水戸家の大きなお墓には入れるんですか。
あの途中戻って入ってきてる人はいます。
なるほどなるほど。
ただその時には要するに藩主として入るんじゃなくて、
はい、
その子供たちっていうか、はい、一族墓っていうんですけど、
はい、
180基ぐらいあるんですけど、そこへ入ってます。要するに溶接した子供とかもそこへ入るし、
はいはい、
どっか継いでそこを後取らせて隠居して帰ってきて、
はいはい、
水戸家で死んだ人はその墓へ入ってます。
主春水さんがあの、はい、ええ場所に特別に入れたっていうのは、
あれは結果的にお墓のど真ん中になったんですよ。
あ、
その時間の流れで言ったらば、光圀さんのそのがその中国の勉強するためのお師匠さんが朱春水ですよね、
はいはいはいはい、
で朱春水が小石川後楽園にいて、
はい、
でそこで亡くなったんですよ。
なるほど。
で光圀さんが朱春水は自分のお師匠さんだから丁重に葬りたいと言うんで、
なるほど、
ご自分のお父さん、要するに初代の頼房公のお墓の麓に埋めたんですよ。
なるほどなるほど。
で自分はその朱春水よりもそれから父親よりも低い手前の山のてっぺんにお墓が来たの、ね、でこの瞬間に朱春水が真ん中になった。
あ、
だから地図上でベタッとした地図で見れば朱春水が真ん中にいる。
そう、私地図見てうわすごいな思ったんですよ。そうです。
ところがここ谷合いなんですよ。
あ、そういうことですか。
二こぶのラクダの真ん中の谷に朱春水はいる。
なるほど、
はい、
僕はそういう面では朱春水さんって本当にもっと表に歴史的に出すべき人なんですけどね、うん、すごい人です。
だから今その私のところの徳川ミュージアムっていう博物館に中国から学者さんがずっと来てたんですよ。
あ、そうでしょうね。
毎年8人ぐらいずつ来て。
そりゃそうでしょうね、
はい、で朱春水の研究をしたり、
うん、なるほどね、
はい、
今どうなんですか、上海に昔五賢人のあの祠とかありました、まだあるんですかね、中国の。
あの今どうなんでしょうね、記念館はあります。あ、だから聖火と言われてる場所もあの分かっていてあります。
そうですか、う
ん、あれは春水っていう川のほとりで生まれた主さんだから朱春水っていう。
あ、そうですか、はい、
でその春水に船浮かべて歓待してくださいましたよ、ご子孫の方がね。
あ、なるほどね。
その上海市ではなくて、そのそこからちょっと離れた余陽っていう場所なんですけど、はい、
すごいですね。あのね、
はい、
東亜さんってね、もうふざけた話ばっかり言うてるとラジオやったら思ってはるけど、めちゃくちゃ本当は、私と東亜さんと2人の時はね、
はい、
もういつもねこういう真面目な話してねしたことない。
めちゃくちゃあの笑っておられますけど。
したことない。
したことない。したことない。そういうオチですね。
してるなんか言うてん、ね、もう二人の時はもうめちゃくちゃな話してね。あ、このラーメンうまいなとか、あ、このイタリア料理いいなとか、もう本当にね、
はい、
やっぱり殿だけにね、食道楽やから。
なるほど。
殿はもう美味しいもんばっかりしか食べへん、
うん、
長官最後にあのなんか一言言うてください。この2人に対して。
え、いやいや、あの2人あれですよ、もうあのますますのご発展。
なんか結婚式みたいだね。ありがとうございます。
あの
ありがとうございます。
相談役なんか2人に最後、
まあ15代で終わるという可能性は全くないということが分かりました。
なるほど、なるほど。
もう引き続きしぶとく続けていただいたらですね、
しぶとく、
なるほど、
ね、死ぬまで大
体。影山さんどうですの。
まあまあ、あの私には分からないことです。
うまいですね。
そしたら今日は影山さんが分からんという言葉を最後に締めましょう。
はい、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、水戸徳川家第15代当主徳川成政先生、元イオン株式会社取締役会議長林直樹先生、陶芸家15代坂井田柿右衛門先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺沢奈々子と
金高正人と
徳川成政と
林直樹と
坂井田柿右衛門でした。